女、芥川龍之介。メスグモは真夏の日の光を浴びたまま、香辛原の花の底にじっと何か考えていた。すると空に羽音がして、たちまち一匹のミツバチが殴れるようにバラの花へ降りた。クモはとっさに目を上げた。ひっそりした真昼の空気の中には、まだ蜂の羽音の名残がかすかな波動を残していた。メスグモはいつか音もなくバラの花の底から動き出した。蜂はその時もう花粉にまみれながら、しべの下に潜んでいる蜜へくちばしを落としていた。残酷な沈黙の数秒が過ぎた。赤い香辛バラの花びらはやがて蜜に酔った蜂の後ろへおもむろにメスグモの姿を吐いた。と思うと、クモは猛然と蜂の首元へ踊りかかった。蜂は必死に羽を鳴らしながら、無に無惨に敵を刺そうとした。花粉はその羽にあおられて、粉々と日の光に舞い上がった。が、クモはどうしても噛みついた口を離さなかった。相当は短かった。蜂は間もなく羽が効かなくなった。それから足には麻痺が起こった。最後に長いくちばしが痙攣的に二三度空をついた。それが悲劇の終局であった。人間の死と変わりない告白な悲劇の終局であった。一瞬の後、蜂は赤い香辛バラの底にくちばしを伸ばしたまま横たわっていた。羽も足もことごとく香りにおいの高い花粉にまぶされながら、メスグモはじっと身じろぎもせず、静かに蜂の血をすすり始めた。恥を知らない太陽の光は再びバラに帰ってきた真昼の石箔を切り裂いて、この殺戮と略奪とに勝ち誇っている雲の姿を照らした。灰色の種子に酷似した腹、黒い南京玉を思わせる目、それから雷を病んだような醜い節々の固まった足。雲はほとんど悪それ自身のように、いつまでも死んだ蜂の上に底気味悪くのしかかっていた。こういう残虐を極めた悲劇は何度となくその後繰り返された。が、赤い香辛バラの花は息苦しい光と熱との中に毎日美しく咲き狂っていた。そのうちにメスグモは、ある真昼、ふと何か思いついたように、バラの葉と花との隙間をくぐって、一つの枝の上へ這い上がった。先には、土いきれにしぼんだつぼみが、花びらを暑熱にねじられながら、かすかに甘い匂いを放っていた。メスグモはそこまで登り詰めると、今度はそのつぼみとエラとの間に休みない往来を続け出した。と同時に真っ白な光沢のある無数の糸が半ばそのすがれたつぼみを絡んで、だんだんエラの先へまつわり出した。しばらくの後、そこには絹を張ったような円錐形の袋が一つ、まばゆいほどもう白白と真夏の日の光を照り返していた。雲は巣が出来上がると、その華奢な袋の底に無数の卵を産み落とした。それからまた袋の口へ 厚い糸の敷物を編んで、自分はその上に座を締めながら、さらにもう一天井、車のような幕を張り渡した。幕はまるでドームのような、ただ一つの窓を残して、この獰猛な灰色の雲を、真昼の青空から遮断してしまった。が、雲は、産後の雲は、真っ白な広間の真ん中に、痩せ衰えた体を横たえたまま、バラの花も、太陽も、蜂の葉音も忘れたように、たった一人、コツコツと、物思いに沈んでいるばかりであった。何週間かは経過した。その間に、雲の袋の中では、無数の卵に眠っていた新しい命が目を覚ました。それを誰より先に気づいたのは、あの白い広間の真ん中に、食さえ立って横たわっている、今は追い果てた母雲であった。雲は糸の敷物の下にいつの間にかうごめき出した新しい命を感ずると、おもむろに弱った足を運んで、母と事を隔てている袋の天井を噛み切った。無数の子雲は続々とそこから広間へあふれてきた。というよりはむしろ、その敷物自身が110の微粒分子になって動き出したとでも言うべきくらいであった。子雲はすぐにドームの窓をくぐって、日の光と風との通っている香辛バラの枝へ流れ出した。またその一覧は珍しそうに、幾重にも蜜の匂いを抱いたバラの花の中へまぐれ込んだ。そうしてさらにまたある一段は、縦横に青空を裂いているバラの枝と枝との間へ、早くも目には見えないほど細い糸を張り始めた。もし彼らに声があったら、この白日の香辛バラは、梢にかけたビオロンがおのずから風に歌うように鳴りどよんだのに違いなかった。しかし、そのドームの窓の前には、影のごとく痩せた母雲が、寂しそうに一人うずくまっていた。のみならず、それはいつまでたっても、足一つ動かす景色さえなかった。真っ白な広間の石瀑としぼんだバラのつぼみのと、無数の子雲を産んだメス雲は、そういう三女と墓とを兼ねた茶のような幕の天井の下に、天職を果たした母親の限りない歓喜を感じながら、いつか死に着いたのであった。あの蜂を噛み殺した、ほとんど悪それ自身のような、真夏の自然に生きている女は、大正9年4月。